おはようございます。僕は大体毎日ですね、教団、立川の教団の事務所で働いているんですけれども、毎朝ですね8時から礼拝があります。で、曜日によってですね、いろいろちょっと違うんですけれども、お話があったりですね、ガイドの予習をしたりとか、いろいろな学びがその週ごと、その日ごとに違うんですけれども、毎週ですね、火曜日には証の文を、エレン・G・ホワイトの本をですね、みんなで輪読する、回し読みして、礼拝の時間を過ごしています。で、その時間です、もちろん本をちゃんとこう読んでるんですけれども、その本を読みながらですね、まあふざけてるわけではないんですけれども、僕がひそかな楽しみとしていることがあるんですね。で、どういうことかというと、まあ教団のいろんな職員の人が順番にこう読んでいくわけです。で、僕はこの本に集中しながら一切顔を上げずに、今誰が読んでるのかっていうことを当てるゲームを一人でしてるんですね。この声だけを聞いて、あ、今読んでるのは、これは福島さん。あ、今これはですね、あ、島田先生ほとんどその時間はいないんですけれども、そのようにですね、この声だけを聞いて、その声の主を当てるっていうことをやってるわけです。で、これは、最初全然分かんなかったんです。当然そうですよね。知らない人たち、あるいは声、まあ名前は知っていても、その声をよく覚えていない人たちがいますから、最初は全然できなかったんですね。でも今はほぼ100発100中、もう全部この大体その間10人ぐらいが回ってきて読むんですけれども、まあ大体当たってますね。で、4月にちょっとまた新しい職員が入ってきて、ちょっと危うい時期もあったんですけれども、もう今、7月に入りましたので、全部こう、僕の耳はですね、職員の声を覚えました。まあ、これをですね、こう、密かな楽しみとしてですね、やって、あ、これで自分は、なんかこう、仲間になってるんだなっていうんでしょうかね。みんなのことを声を聞いただけで誰か分かっているっていうですね、なんかちょっと、完全に自己満足ですけれども、まあそのようなことをこうやっているわけですね。で、皆さん声だけを聞いて、あ、この声はこの人だって分かる人と、多分分からない人っていると思うんですよね。まあうち、まあ6人家族、子供たちいますけれども、親だったら子供の声を分かると思いますか？どうですか？若い人たち、親に対するそういった理想を持ってますか？声だけで聞き分けてくれる兄弟の中で育った人はそんなはずはないって思いますよね。ノアちゃんが家に電話して、あ、光とか言われることあるよね。これやっぱり、やっぱ上の二人と間違えることはないんですけども、今、下の二人は電話だけで話すと、ちょっと自信が持てない時っていうのがあります。ヤッヒーなのか、コウ君なのか、どっちと今自分は話してるんだろうって。まあ、ヤッヒーはよくですね、ヤッヒーだよって最初に言うので、よくわかるんですけれども、まあ、コウ君なんかはいきなり話にこう入っていくので、あ、今どっちなんだろうってわかんなかったりすることがあるんですね。でも話を聞いていくうちに、あ、この話をするってことはコウ君なのかなっていうふうにですね、まあ、声だけで判断できないときっていうのは、その話の内容を聞いて、あ、この声の主は誰なのかなっていうことをこう判断していくっていうことがあります。まあ、声で判断する。そしてその内容で、喋っている内容で、その声の主が誰か判断する。まあ、僕たちはですね、おそらくこの二つを持って、聞いていることが誰から発信されているのかっていうことをこう理解してるんじゃないかなと思います。で、聖書を見てみますと、この声を聞き分けるっていうことは非常に大事なことだっていうふうにこの教えられているわけです。特に神様の声。まあ、聖書を繰り返しこう使われる言葉たくさんあるんですけれども、そのたくさん使われている言葉の一つは、神様が人間に対して聞きなさいっていうですね、このような投げかけをしているのが非常に多いんですね。まあ、聖書は昔は読むものではなくて聞くものだったっていうふうにも言われている。まあ、今印刷技術が発達したので僕たちにとっては読むものになりましたけれども、昔々はこのように一人一人が本を持てなかった時は、聖書の言葉は聞くしかなかったわけです。そういう意味でも聞くっていうことは、とっても神様がですね、人間に対して求めている大事なことなんです。そして その聞くということにもいろいろなたくさんの声の中から神様の声を聞き分けるっていうことがいかに大事なことなのかっていうことを聖書は私たちにですね投げかけています。で、今日はですねそのような神様の声を聞き分けるっていうことについてご一緒に考えてみたいと思うんですね。ヨハネによる福音書を皆さんで最初に読んでみましょう。ヨハネによる福音書の10章の1節から、ヨハネの10章の1節から、6節までですね。新約聖書の186ページ、新約聖書では186ページになっています。ヨハネによる福音書の10章の1節から6節まで読んでみたいと思います。それではお読みいたします。はっきり言っておく、羊の囲いに入るのに門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗である。門から入る者が羊飼いである。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立っていく。羊はその声を知っているのでついていく。しかし他の者には決してついていかず逃げ去る。他の者たちの声を知らないからである。イエスはこの例えをファリサイ派の人々に話されたが、彼らはその話が何のことかわからなかった。まあ、イエス様がですねお話になったことですね。羊は羊飼いの声を知っているから羊飼いについていくんだ。知らない声にはついていかない。まあ、そのようにですねこう言ったわけです。で、これは、まあ、イエス様は何をですね、元に言っているのかというと、イエス様は旧約聖書に非常に詳しかったわけですから、旧約聖書が土台にあるわけです。詩編の95編を見てみましょうか。詩編の第95編の7節です。詩編95の7。今度は旧約聖書の934ページ。旧約聖書の934ページです。ここを見ると、羊って誰なのか、羊飼いって誰なのか、聖書の背景、バックグラウンドの中で、何を意味しているのかということが、まあ、簡潔に分かりやすく書かれているんですね。95編の7節をお読みします。主は私たちの神、私たちは主の民、主に養われる群れ、御手のうちにある羊、今日こそ主の声に聞き従わなければならない。まあ、この旧約聖書の背景を見てみますと、羊飼いというのはまさに神様であり、羊というのは私たち人間であるということがわかるわけですね。つまり羊飼いである私たちは神様の声を聞き分けて、そしてついていくことが大事だとイエス様はここで説いたわけです。で、問題は私たちは羊飼いの声を知っているのかということですね。羊飼いの声、神様の声に聞き従っているんだろうかということが大事な問題になってくるわけです。で、神様の声って、これはあくまでも僕の体験からですけれども、僕は聞いたことがないんです。皆さんもしかしたら、神様の声っていうのをなんか声として、音として聞いたことがあるって方も、まあいらっしゃると思うんですけれども、少なくとも僕は神様の声ってこんな声っていうのは聞いたことがないです。誰かに似ている重低音であった、意外と女の人のような声だったとかですね、一切その声の質はわかりません。神様の声って、ほとんどの人にとっては、音としては多分聞こえないものなんだろう。と思うんですね。いわゆる、まあ、ウェーブ、音の波長としてこう耳に届いてくるっていうことは、ほぼほぼの人は体験できないものなのではないか。そう思うんです。であれば、先ほどちょっと最初にお話しした、その声の特徴で聞き分けるっていうことは、ほぼほぼ無理なわけですよね。あ、この声はなんか落ち着いた安定した声だから神様の声だ。なんかこの声はいかにも悪そうな企んでいるような声だから神様の声じゃないとか。そういう声質で判断することは多くの人にはできないし、それをすることはおそらく危険なこと なんだろうと思います。であるとすれば、僕たちは何らかの方法で、それでも神様の声だっていうものをしっかりとこう聞き分けられるっていうことは、すごく大事なことではないか。でもどうやったらそれができるんだろう。そんなことをですね、今日はさらに考えていってみたいと思うんです。で、神様の声に従うっていうことをこう考えたときに、じゃあ神様以外の声っていうのはどんなものがあるのか。先ほど自分はこの羊は知らない声にはついていかないっていうようなことがありましたけれども、それは羊飼い以外の声もこの世の巷には溢れている。まあそういうことを聖書は言っているわけですね。つまり、従った方がいいことと、従ったら危ないこと、あるいは従ったでも意味のないことっていうのがいっぱい世の中には溢れている。その中で私たちは何に従っていくのかっていうことを考えるわけですね。じゃあ神様以外の声ってどんなものがあるかっていうと、まあ神様の声も含めて大きく分けると僕は4つの声があるんではないかと思うんです。まあ一つは、まあ神様の声ですよね。そしてもう一つは何かというと、自分の声。自分自身の声ですね。そして次にあるのが人の声。自分以外の誰か、人間の声、他人の声。そしてもう一つが、これは聖書から見ると神様の声があるのであれば、その反対の悪魔の声、サタンの声っていうものが聖書にはある。つまり神様の声、悪魔の声、自分の声、人の声、この4つの声を僕たちはいつも聞いていて、そして無意識かもしれないけれども、自分はどの声に従っていこうかっていうことを実は選んでいるのではないか、そう思うんです。私たちは一体どうやってその4つの声がある中で神様の声に聞き従っていくことができるのか。まあ、その秘訣に触れていく前にですね、失敗例というものが実は聖書には、まあ、たくさんあるんですけれども、その代表的なものっていうのをちょっと考えてみたいと思うんです。特にその中には、人の声があり、自分の声があり、そして悪魔の声があり、神の声がある。その4つの声がいずれも出てきている場面で、ある声に従っていってしまった失敗っていうのがあります。それが、人類の最初、エデンの園で起きたアダムとエヴァ、特にエヴァが蛇に誘惑されたという記録が聖書には載っています。創世記の3章を見てみましょう。創世記3章の1節から6節までを最初にちょっと読んでみたいと思いますね。まあ、この箇所を見ると4つの声というものがこう出てくるわけです。神様の声、悪魔の声、自分の声、そして人の声。分かりやすいものもあるし、分かりにくいものがありますので、ちょっと後で解説をしますので、とりあえず3章の1節から6節まで読んでみましょう。旧約聖書の3ページです。蛇の誘惑という箇所ですね。お読みいたします。主なる神が作られた野の生き物のうちで、最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけない、などと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも、園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない。触れてもいけない。死んではいけないから。と神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので、彼も食べた。まあ今読んだ中にですね、こう4つの声、そしてその4つの声の中で神様の声を無視してしまったエヴァの、まあ最後のですね、結論というものがこう書かれているわけです。 まあ、この4つの声をこう探っていって一番ですね、それを分かりやすくするためにまず神様の声っていうものを確認してみたいと思います。で、一見この3章を見ると神様の声があるかのように思うんですね。それは、3節です。エヴァが言っている、確かにエヴァは最後に神様はおっしゃいましたと言っています。しかしこれは実は神様の声ではないんです。神様の声は実はちょっと遡る必要があります。2章の16節、2章の16節、少なくとも聖書が直接的に記録している神様の声、そして言葉はこのようなものです。2章の16節と17節です。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。これが神様の言葉でした。しかし先ほど見た神様の言葉っぽいものは、実はエヴァは神様をおっしゃいましたと言ってるけれども、これは実は神様の言葉じゃないですよと言ったのはなぜかというと、今読んだものとちょっとした違いがあることにお気づきでしょうか。神様が2章の16節17節で言っていることと、エヴァが神様がこう言っていますと言っていることにはほぼほぼ一緒なんだけれども、微妙な小さな、もしかしたらどうでもいいことかもしれませんけれども違いがあるんです。実はそれが神様の声ではなくてアダムの声なんです。アダムの言葉、エヴァがアダムから聞いたこと、少なくともエヴァがそうやって私はアダムから聞きましたということに、ここで少し情報が変わっている。ちょっともう一度3章の3節に見て戻ってみましょう。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない。まずここが違います。違いますよね。神様は園の中央に生えている木を食べてはいけないと言っていますか？神様が言ったのは善悪の知識の木から食べてはいけないと言った。確かに善悪の知識の木は園の中央に生えているんだけれども、そうなんだけれども神様ははっきりと善悪の知識の木から食べちゃいけませんよと言った。で、園の中央には実はこの善悪の知識の木のもあったんだけれども、実は中央にはもう一本木があったんですね。9節を見てみましょう。この9節を見てみますと、最後の後半です。2章の9節、創世記2章の9節を見てみますと、園の中央に生えていたのが善悪の知識の木と、また園の中央には命の木と善悪の知識の木を生え入れさせられた。つまり園の中央には2本の木があったんです。1本は善悪の知識の木、神様はこっちから食べちゃいけないと言った。でももう1本は命の木、少なくとも聖書を見る限りにおいては神様はこっから食べちゃいけないとは言っていないんです。でもエヴァは神アダムから聞いたのは園の中央に生えている木の果実は食べちゃいけない。どっちか分かんないんです。分かってないんです。そういうことですよね。はっきりと特定できていない。まずそれが似ている、合っているんですけれども正確にはちょっと違っているっていうところ。そしてもう一つ、また3章の3節戻っていきましょう。3章の3節を見てみますと、園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。ここにももう一つ情報が変わってるんです。神様は確かに食べてはいけない言いました。死んでしまうからと言いました。しかしそこにプラスアルファ触れてもいけないっていうふうに書いてある。確かにいけなかったかもしれないけれども書いてはいないんです。神様は言ってないんです。触れちゃダメだよとは言ってない、食べちゃダメだよとは言っている。触れてもいけないっていうのはアダムが付け加えた言葉、あるいはエヴァがそのように理解していた言葉、つまり全く違うわけではないんだけれども微妙に違っている人の言葉っていうのがここにあるわけです。で、これがよりおそらくエヴァの混乱を生んでいるのではないか。 アダムはもしかしたら少し厳しめにエヴァに伝えていたのかもしれない。絶対失敗してはいけないから、絶対あってはならないから、神様が言ったことよりもちょっと厳しめに言っておいて、少しまあなんて言うんでしょうか、万が一の時のためのこの緊急逃げ道みたいなものをこうあえて最初に作っていたのかもしれない。理由は分かりませんけれども、少なくとも分かることは、神様の言葉とエヴァが理解していたことは違っていた。それはおそらく人の言葉であったということです。そのちょっと微妙に違っていたアダムの言葉に対して、そこに真っ向から神様の言葉を否定したのが蛇の言葉でした。私たちはこれを悪魔のささやき、悪魔の言葉であるというふうに理解するわけです。次に悪魔の言葉、蛇の言葉を見てみましょう。それは4節です。これはもうアダムの言葉、人の言葉以上に分かりやすい、はっきりとしています。3章の4節、蛇は女に言った、決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。これはもう分かりやすい真っ向否定です。食べたら死んでしまう、食べてはいけないといった神様のこの言葉を、蛇は決して死ぬことはない、食べると必ず死んでしまうといったこの神様の言葉を正面から否定しているわけですね。そしてそれは、神様は自分のように目が開けて何でも知る自分と似たものにあなた方がなることを嫌がってるだけなんだよっていうことを、蛇はエヴァにこう伝えたわけです。これが悪魔の声であった。まあ、もちろんエヴァはですね、それに対して ああそうかとはすぐは思わなかったと思うんですけれども、難しいのはそこに神の声だと思っていた人の声があったことによって、いろいろと彼女は混乱してしまっていたのではないか。やがて彼女は自分の声を聞くようになります。で、これは実は聖書にはセリフとしては書かれていません。直接的なセリフとしては書かれていないんですけれども、彼女が明らかに変わったと思われるところが6節、3章の6節を見てみましょう。彼女がおそらく心の内に何かしら自分の声、自分の考えを抱いていたことをここから想像することができます。女が見るとその木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。そのように書かれています。おそらくエヴァ自身の中で頭の中を、心の中をぐるぐるぐるぐると回っていた自分自身の声をここで聞いていたんではないか、そういうふうに思うんですね。あれ、アダムが神様から聞いたことはなんか違うな、もしかしてアダム騙されていたのかな、そんなことを思ったかもしれません。蛇が言ってることっていうのも確かに一理あるかな、そう思ったかもしれません。そう言われてみれば、ん、この木の実おいしそうだな、神様独り占めしようとしてるのかな、神様自分だけ賢くなろうとしてるのかな、死ぬことがないなら食べても怒られるだけならまだいいかな、いろいろな自分の声を彼女は聞くようになっていった。つまり悪魔の声とアダムの声をベースに自分の考えをそこで整理してまとめていったわけですね。あれ、美味しそうだ、食べても大丈夫そうだ、賢くなれそうだ、それがエヴァが自分自身の声として聞いたものでした。そして結果として彼女はその悪魔の声とアダムの声をベースに聞いた自分の声に従って木の実を取って食べてしまった。神様の声というのはもはや似たものとして、エヴァはこれが神様の声とは思っていたけれども、彼女は聞けていなかった。そのような様子をここから私たちは見ることができるわけです。こういったことはおそらく今の私たちの生きている、私たちが直面している世の中でも私たちは体験している事柄なのではないか、そう思うんです。神様の声を聖書を通して 教会に来ることによって、ああ、神様そういうお考えなんだということは、いろんなところでこう学んでいくんだけれども、いろいろな別の意見を、似たような意見を、そして、真っ向から否定するような意見を、そしてそれに流された自分自身の意見を聞くことによって、自分は神様に従っているつもりだったんだけれども、いつの間にか神様の声に従えていないっていうようなことと、僕たちは、もしかしたら、ものすごく身近にそういう経験を持っているのかもしれません。実際に神様の声を音として聞くことができない上に、これだけいろいろな情報が飛び交っている中で、僕たちはどのようにして神様の声を聞くことができるんでしょうか。これは一概にその秘訣としてこうすれば聞けますよっていうものが残念ながらあるわけではありません。神様の声を聞くためには少しずつ着実に神様を知っていくこと、これしか方法はないのかもしれません。神様の声を聞き分けるための一番のポイントは、それは神様がどんな方かということを正しく捉えていくということ。神様は一体どんな方なのか。まあ、そのようなこともですね、非常に聖書は複雑にですね、奥深く書かれているんですけれども、一つ今日はシンプルなものを紹介したいと思います。少なくとも僕自身がブレそうになった時にここに立ち返るという神様がどんな方かっていう明確な聖書の教え、それが聖書朗読で読んでいただいた詩編100編の3節なんです。詩編100編の3節、旧約聖書の937ページです。937ページ、詩編の100編の3節です。ここには羊がやっぱり出てきます。そしてこの羊と羊飼いの関係というのは、単なる飼われるもの、飼うもの、そういった関係じゃないんだってことがこの100編の3節では言われている。大事なことを忘れちゃいけないよっていうことがここに言われてるんですね。詩編の100編の3節、知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。私たちは羊であり、その群れなんだけれども、それは単なるそういった関係じゃなくて、前半に戻ると、主は私の神であり、そして私を作られた方だと書いてある。つまり私たちが混乱した時に、迷った時に、必ず立ち返らなければいけないところはどこかっていうと、主が私を作られたということ。私たちが信じているこの神様は創造主であるということ、このことから決して離れてはならないと聖書は言うんです。いろいろなことで私たちは揺るがされたり、ごまかされようとしたり、惑わされたりするんだけれども、そうなった時に絶対ここに立ち返れば大丈夫だと言われているのは何か。それは神様が天地万物の創造主であるということ。この世界すべてをお作りになり、そして私たちをも作られたということ。ここに戻る時に失敗はないって言うんです。でもここを忘れるときに、私たちは神様の声らしきものを、神様の声じゃないのにそれらしきものとして聞いて失敗してしまうことがある。これは科学が発達していけばしていくほど難しくなっていく真理である。そのように私たちは信じているわけですよね。進化論というものがあり、神様が人を作ったの、この世界全部を神様が作ったの、そんなバカなことがあるわけないじゃないかという人の声がある。科学の権威の声があるわけです。でも僕たちはそのような声がある中で、主は私たちを作られた、私たちは作られたものであるんだということに立ち返っていくときに、正しいところに引き戻されていくんだと聖書は言うんです。僕たちはもちろん世の中から見ればおかしなことを信じている。それも僕たちはどこかで認めておかなければいけないんです。 そのような冷静な目を持った中で、でも自分が信仰の道を神様、信じた神様に従っていくためにはどうしたらいいんだろうかって考えたときに、少なくとも聖書は私が創造主であることを覚えよと言ってるんです。そして安息日を覚えよって言ってるんです。この安息日を覚えて、神様が創造主であることを覚えることによってのみ、私たちはいろいろな迷いの道から、惑わしの道から守られるんだ。これが終わりの時代になればなるほど大事になるんだと神様は言うわけです。これは僕たちにとっても大きな試練です。時にそこに恥ずかしさを覚えなければいけない時もあるかもしれません。いや、自分は進化論じゃなくて創造論を信じてるんだっていうことをあんまりこの堂々と言えない、そういった経験ももしかしたらみんな経験することがあるかもしれない。でも聖書が言っていること、神様が自分は何者かってはっきり分かりやすく言ってくれているのは、私があなたを作ったっていうことなんです。私の計画を持って、私は目的を持ってあなたを作った。ここに私たちが立ち返るときに、私たちはぶれない生き方っていうものが可能になっていく。これは終わりの時代になればなるほど難しいんだっていうことをイエス様もそのお話の中で説明しています。今は僕も最近知った言葉なんですけど、ポストトゥルースの時代だっていうふうに言われています。あんまりこの言われていると言いましたけども、あんまり言われているのを聞いたことないと思うんですけれども、ポストトゥルースっていうのはどういう時代かっていうとですね、これはちょっと難しいんですけど、僕なりに一生懸命理解したことによると、こういう時代です。あまりにもたくさんの情報が世の中に溢れすぎてしまっているために、僕たちは今や何が本当の情報なのかということが分からなくなってしまっている。で、これがもう前提なんです。何が本物の情報かわからない時代に僕たちは生きている。で、何が本物の情報かわからない。昔は正しいか間違っているかで判断できた。今もうそれで判断できない時代だっていうんです。じゃあどうやって人はあえて判断するのかというと、自分好みの情報を選んでいくっていうんです。自分にとって心地よい、都合のいい情報を、これが真実、トゥルースだ。と言って信じて主張していく時代になっていく。つまり一人一人が自分好みで真実を主張していく、そういう時代になっていくっていうんですね。ある人はそれは感情に任せてっていうようなことも言っていました。自分のこの感情に合うものを真理として選んでいく、そういった時代に入っているっていうんですね。で、これがもう実はもうそういう時代になっていると言ったのはですね、昨年話題になったアメリカ大統領選挙っていうのは、この影響をもろに受けたので、みんながびっくりしたトランプ大統領が当選したっていうことが起きたんだと、この研究者たちは言うんですね。まあ、選挙戦の中では、まあ、日本でもいろんな情報が飛び交うと思うんですけども、どうやらアメリカはもっと選挙に立候補した人にまつわるいろんな怪情報が飛び交うらしいんですよね。例えばトランプ大統領がローマ法王から支持された、そういったこれは誤った情報、嘘のニュースらしいんですけども、そういうフェイクニュースというのがインターネット SNS を通じてアメリカ中にこう広がっていったらしいんです。そうするとあんまりにもいろんな情報があるから、そうなってほしいと思う人はそれが真実だと受け入れて、どんどんそれを拡散していくわけですね。そうするとそうであってほしいっていう人の思いがどんどんこう広がっていって、なんかいつの間にか嘘なんだけれども、もういろんな人に認められちゃう情報になっていく。そして一方ではヒラリーさんが子供たちを監禁して地下に閉じ込めてるらしい、普通に聞けばそんなのないでしょうって思うんですけれども、それを聞いた一部の人が、ああそうに違いない、絶対そうだと思った情報がどんどん広がっていっちゃう。そうすると残念なことに、このヒラリーさんに関するマイナス情報っていうのがどうやら嫌われていたのかな、人々から好かれて広がっていった。トランプさんはなんか面白さっていうものを人はどっかで期待しているのかな、そうだったら面白いなっていうような情報が、まあいいイメージを作っていくような情報が広がっていってしまった。全部嘘なんだけれども、嘘の情報で人々は大統領を選んでしまった。これがどうやらアメリカ大統領の裏側にある情報、このポストトゥルースの時代の結果らしいんですね。まあ さらりと言ってますけれども、非常に怖いことですよね。何が本当かっていうことはもはやあまり大事じゃなくなっている時代なんです。何が好まれるかっていうことが大事な時代に入ってしまった。イエス様はっきりそのことを予言していました。マタイによる福音書の24章です。終わりの時代の印、どんなことが起きるのかということの中でイエス様ははっきり言っていたこと、終末の印、47ページ、新約聖書の47ページです。24章のまず4節を見てみましょう。印は何ですかと言った時にイエス様が真っ先に言ったことです。4節、イエスはお答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。ちょっと飛んで11節、偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。そういう人たちがちょっと出てきて、ちょっと一部の人を惑わすとは言ってないんです。いっぱいそういう人が出てきて、そういう情報がいっぱい流されて、一部の人がじゃなくて多くの人が惑わされるようになっちゃうよってイエス様は言ってるわけです。まさに今の時代のことですよね。たくさんの怪情報、偽りの情報が飛び交う中で、私たちは何が本物かっていうことを見分けられないと言われているこの時代で、見分けていかなきゃいけないっていうんですよ。非常に難しい。でもありがたいことに神様がそういう時代を迎えるときにどうしたらいいかってはっきり言っていることが黙示録14章の7節ですよね。そういう時代がやってくるから、まずここに立ち返ろうねと言っているのが黙示録14章の7節、第一天使の使命です。468ページ、この終わりの時代に神様が大声で言って確認しましょうと投げかけた福音のメッセージ、7節、大声で言った。神を恐れ、その栄光を称えなさい。神の裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。創造主を覚えなさい。それをしておけば、いろんな情報が飛び交うけれども、そこをぶれずに守っていきなさいって神様は言っているんです。笑われるかもしれない。おかしな、非科学的だと言われるかもしれない。だけれども、聖書の予言に立てば、私たちがすがりつくのはここしかないんです。だって、いろんな情報が区別できない、いろんな情報が飛び交うわけですから。私たちはより信頼する情報にすがりつこうと思ったら、私たちが知ってるのはここですよ。創造主は誰なのか。私たちの創造主とはどなたなのか。この方を創造主、私たちが信じる神様が命を与えてくださった方だと信じるときに、私たちはぶれることなく、偽りの教えの中にあっても惑わされることなく、神様の教えに従っていくことができるのではないでしょうか。創造主を覚えるということ、これが私たちに今この時代に必要なこととされています。神様の声を聞き分けるためには神を知らなければいけない。そして聖書は、その神は創造主であるということにおいて、他の一切の神々と区別されるっていうんです。他の神々は作られた神だけれども、聖書の神は作った神である。人々に作られたものではなく、人々を作った神であることが聖書の神の一番の神たるゆえんだと聖書は言うんです。そしてその神が私を作ってくださったんだっていうことを信じるときに、私たちはもっともっとこの神様のことを正しく捉えることができるようになります。神様が私を作ったんじゃないと思うときに、私たちはおそらくそこからいろいろな神様に対する偽りの情報、神様に対する偏見、誤解っていうものを持っていってしまうのではないか。神様が私を作った、私を作られた神様が私の人生をどうでもいいと考えるはずがない。私を作った神様にこそ信頼していくことができる。それは時にあの人が言っていることと違っても、私が思っていることと違っても、 神様が言っていることに、神様の約束に信じてすがって生きていこうという信仰をそこで抱くことができるのではないでしょうか。創造主なる神様を安息日を覚えることによって心に留めて、惑わされることなく神様の声を聞き分けて、この難しい時代を本当に希望を失うことなく共に歩んでいきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。